からテーマとしてはコーチングを活用せずに無意識潜在意識化の力を活用して私たちの真の課題に発見するための方法というふうな、そのワークをしたいなと思っています。私はコーチを12年間やっていて、コーチングというのは機能すること分かってるんですけど、一番難しいのは自分に対して使いにくいっていうのところなんですね。自分のことは自分では分からないと。セルフコーチングってことを突き止めても自分のことは分からないと。ところが今回セルフコーチングをするのにも使えて、人のコーチングも使えるための方法ということで、フューチャーマッピングという神田さんの方法ですね、これを学んできました。でこの本、こちらの本を読まれた方はどのくらいいらっしゃいますか。いらっしゃないですかね。ストーリー思考という去年の12月に出た本なんですね。で基本はやり方ってここに書いてあって、私も読みながら自分なりに、あとはサイトにも書き方とか動画が載ってたので、それに従ってやったりとかもしてたんですけど、やっぱりですね、ピンとこないっていうんですか、どう使えていいのかわからないっていうことで、ただ可能性はあるなっていうふうに考えて、実際に2日間の講座を受けてきました。で資格としては人に対してファシリテーションで使ってもいいっていう資格を取ることができてですね、私も日常的に課題発見のツール、自分自身のセルフコーチングのたびに課題発見ツールも使ったりもしていて、非常に効果が高いんですね。で例えばなんですけど、どんな風なイメージのものかっていうと、こんな感じのものなんですね。
全能思考
って、全能思考、
ちょっと前に出てました。
そうですね、全能思考を使いやすくした感じってんですか。全能思考は言ってみれば、まあ、この間の講師の方も言ってたんですけど、神田さんにしか使えない方法っていうふうに言ってたんですね。普通の人は使えない。それを普通の人も使えるようにしたのがフューチャーマッピングっていうツールで、この言葉は、フォトリーディングの開発者のポール・シーリー博士という方がですね、神田さんがこの方法をポール・シーリー博士に伝えたら、あ、これフューチャーマッピングだねっていうふうに言われて、その言葉で今150カ国に伝わってしまったそうなんですよ。なんでもともと全能思考って言葉よりもフューチャーマッピングの方がもう150国家国で普及しちゃったので、こっちに名前を変えて形を変えたっていうようなものなんですね。で簡単に表現するとどういうものなのかっていうと、これとどっちが分かりやすいかですね。この辺が分かりやすいですかね、はい、これ定例講義の中上級編、この間のものをお聞きになった方はいますか。来ましたかね。平田先生は分かりました、うん、はい、これどういうものかっていうと、簡単にこの後実際の実例をしたいと思うんですが、先に概要だけお話をすると、ここのですね、まず自分の課題がまず出てきますね。自分自身は今こういうことを解決したいと。例えばこのですと、上海セミナーを成功するためには私ができるベストな準備は何かっていう課題がまずあって、そのために自分を見直したいと思っているわけです。でその時にコーチングの場合、これの後に何をするかっていうと、これが目標だとしたら、じゃあ現状どうなんですかと、現状はどこ準備終わってるんですかとか、特に気になるところは何があるんですかとか、ってことは、あ、分かりました、じゃあ特に準備の中でこれが集客が気になってるんですねっていうふうな、では集客の目標はいくつなんでしょうか、で今考えられた策って何ですかっていうふうにやっていくのがコーチングなんですね。でもこの場合は全然違うアプローチを取ります。どうするかっていうと、ここではですね、ポール・シーリー博士っていうふうにはなってますけど、実際はですね、関係ない人をまず思い描くことがあったりします。例えばですね、やっぱり存在しない人物でもよくて、この間セミナーに行った時はですね、隣の人が何やったって、ここルパン三世の銭形っていうふうに言いました。で実際うまくいったんで話すんですけど、ここ誰を 120% ハッピー幸せにしたいのかって考えた時に、銭形を 120% ハッピーにしたい。
なるほど。
この後にですよ、この自分は上海セミナー成功させたいんです、じゃあそのために誰を幸せにするか考えましょうって考えた時に、銭形をハッピーにする方法を考えるっていうところから始めるんです。自分が成功することを考えるんですね。自分が成功することを考えればコーチングの世界です。フューチャーマッピングの場合は自分の潜在意識を活用するので、潜在意識を物語に投影して 発見するんです。なので銭形警部のが幸せになることをまず考えると、でここに喜んでる姿を書いて、じゃあ銭形警部は なんて言ってるんですかっていうふうに言って、ありがとう、なんとか、おかげでこんなふうに無事逮捕することができましたみたいな、そんなことを書くわけです。喜んでる未来の姿ですね。多いのは3週間後にすることが多かったです。3週間後に銭形はどんな喜びのことを言ってるのかと。でここでちょっといろんなギフトボックスとかプレゼントがあるんですけど、それは後でやるにして、じゃあその後に、実際にここで今度はですね、今はこれ3週間もこうだけど今どうですかっていう、いや本当にできるかなと、これもう銭形の関係なく、あこれこれ銭形ですね、もう本当に終わるできるかな、本当にそんな逮捕できるかなみたいな、そんなことを言うわけです。でその後に線をまず今これ全部書いてありますけど、今書いてあるここと銭形の未来と銭形の現状が書いてる状態ですね。でその後にですね、こういう線をこのペンを左で持ってですね、右じゃなく利き手と反対の方を持ってですね、でこの銭形が今不満な状態からどういうシナリオで幸せになっているかってことを線で描くってことをするんですね。
シナリオ描くんです。
シナリオですね。右で描くと意識が働いちゃって、意識が働きに反対の手で描く。で今はまあこの線の通りにしますから、これも何も考えずに一瞬で引くわけですね。なんでまあ本当に私たちはこんな風に引いてもいいわけですね。でそうするとこれは物語の山谷ですから、ここで銭形は最初頑張って一気に犯人を逮捕できるようになった、ところがここで落ちるってことは逃げた、逃げられてしまったみたいな、まあ、そんなイメージですか。 ルパン逃げたなみたいなですね。でここでグッと上がっているってことは、ここでなんかもしかするとギリギリのところで追い詰めたのかなとか、追い詰めた方でまた逃げられて最後捕まえたのかなとか、なんかそんなことが浮かびますね。でこれをですね、今適当に言いましたけど、それを具体的に描くんです。本当に何が起こったかを、
それはその線 の上げ下げ出てきますよね。それに沿った形のなんかそういうストーリーみたいなのを自分で作るっていう、
でっち上げるんですね。ここはもう本当のエンターテインメントの話で、もう半分遊びみたいな感じですね。ここで下がったのは、例えばですけど犯人に逃げられそうになったから下がったのか、それとも、恋人と振られてしまった、仕事浮気そうになったけど恋人と別れてしまうことになってしまって落ち込んでしまってやる気を失ったのかとか、でそこで違う人と出会って元気になったとかですね、そういうのでもいいですし、実際の隣の席だった人は何をどんな物語を描いたかっていうと、本当に最初はルパンを追いかけていたら、どうもルパンが違う人を追いかけてるらしいと、そのルパンを追いかけてるのを見たら、これが国家から見る脅威となる悪の犯罪組織であることが分かったと。でその犯罪組織を撲滅するためには自分一人では難しくて、ルパンと手を組む必要があり、本当だったらルパンを追いかける立場でながら、ルパンをうまく泳がせてその悪の組織の存在をうまく発見させて問題を解決するみたいなことを、その瞬間20分ぐらいで描いたんですね。で描いた後にここで初めて自分の目標課題を思い出すわけです。これはルパンと銭形の話だったけれど、でも実は今は別にそんなことはどうでもよくて、自分はセミナーを成功させたいんだと。そのセミナーを成功させたいと考えたときに、ここでその銭形が恋人と別れたっていう出来事は、自分のこのセミナーが今後成功に向かっていく過程でどんな出来事に当たるんですかっていうようなことを考えています。そうするとここで別れってことがあったとしたら、一度もしかしたら一緒にやってプロジェクトメンバーと最初は一緒にやっていこうと思ったのに、突然私辞めますっていう人が出てくるみたいな、そんなこと。じゃあ辞めようと思ったのってのはどういう理由があるからそういうことが起こるんですかと考えて、あそこでこういうふうな発見をして新しいプロジェクトを進めたのでこんなことを考えましたとか、こんなふうにですね描いていくわけなんです。そうするとここで出てきたものが、実はこれを解決するためのヒントになっているなんていう、そういうふうな考え方なんですね。
でその場合にその何かやらなきゃいけないってことに対してある程度時間的なものがかかるものが出てきますよね、はい、その時にその下のね8月19日とか23日このタイムスケジュールとの絡みっていうのはやっぱり現実的な形で2週間かかるんだ、ね、2週間みたいな形で取っていくわけですか。それを
そうですね、やっぱりいろんなものがあって例えば新規事業みたいな場合は3年っていうふうに見て、ここは自分のいつを期日にするのかによって変わってくると思うんですね、うん、新規事業ですと例えば5年と5年3年1年1年後みたいな感じでやってもいいかもしれませんし、例えばセミナーの場合でしたら3ヶ月の場合もあれば、もう少し大きなプロジェクトは1年で組んでみるとか、この辺は自分の中で自由に設定が可能なんですね。で本当に私もこれやって、これは何かっていうと秘書サービスのフランチャイズ展開のモニター募集回数ためにはみたいな、そういうことをやったんですけど、まあ、以前の会社の先輩っていうものを幸せにしたいっていうふうに考えて
右上がね、
で、出てきた答え何だったかっていうとですね、はい、これ秘書サービスの FC 展開のモニター募集の開始の話をしたのに、実はですね、途中から自分はこんなことが重要じゃないってことに気がついたんですね。で何に気がついたのかっていうと、基本的には、自分の協会のこのサービスのコンテンツをもっと絞り込んでいくっていう、フランチャイズ展開していこうと思うとすると各との部分を抽出していかなきゃいけないと、絞り込んでいかなきゃいけないと、で絞り込んでいくっていうふうなことをしていかなければいけないっていうふうに考えたときに、出版ってことが出てきてですね、そうですね、出版がなんで自分ができないかって、どこに焦点を当てるか絞り込むができないんだと、というふうに気がついて、この秘書サービスの FC 展開のモニターは表面的なことであって、自分は出版のことが気になっていたんだってことで、出版とは彫刻であるという名のストーリー。
彫刻というのは超えるっていう意味ですか。
彫刻というのは彫り、
彫
る方ですね。彫っていくっていう。で結局掘るってことは結果としてフランチャイズの展開する上でも どこに焦点を掘っていくのかっていうふうな課題っていうものの発見につながっていたという例です。あれ結構深いんですよね。目の前の表面的にやっぱコーチングって目の前で表面的にしてるコーチングがなんか違和感を感じることがあって、確かにこういうセミナーとかの話をしてるんですけど、本当はもっと気になってることがあるんですね。それを自然にこの物語を通してこの物語のストーリーを見ていくときに自分の潜在意識で気になっているものが出てくるんです。
中野先生、何の耳上に 先輩たちのこととフランチャイズ化が結びついたんですか。
これもう何でもいいんですね。
あ、何でもいいですか。
何でもいいですよ。
あ、そうですか。
桃太郎でもいいですし、金太郎でもいいですし、浦島太郎に出てくる亀を幸せにしたいでもいいですね。ただこれ書いたときは私あんまり見識がなくて身近な人しか思い浮かばなかったので身近に書いたんです。ところが実際はですね、これこの通りなんですけど、主人公をよく知ってる人にすると行動パターン知ってるので物語もありきたりのものになるんですね。ということはありきたり物語を描くってことはその物語で自分自身の潜在意識に新しい刺激を与えるってことが難しいっていう。なんで特徴を知ってるけど詳しくは知らないぐらいのもので、例えば今日お昼に書いたものは私はルーク・スカイウォーカーですか、スター・ウォーズ、それを 120% 幸せにしたいっていう物語を、つまり映画のシナリオは違うものを作るみたいなのを10分ぐらいやるわけですね。もう本当これふざけたものでいいわけで、例えばダース・ベイダーがどうやって復活してみたいな、そんなことを勝手に描くわけです。じゃあこの復活するってここで私が言う悩んでる課題っていう復活って何ですか、何が復活したんですかっていうようなそういうことを自分に問いかけるわけなんです。なので最初に書いて課題が重要なんじゃなくて、自分が本当の潜在意識下で焦点を当てたいと思ってるものを浮き彫りにするっていう効果があるわけです。これは物語の力ですね。
2,3 個やると結構いろんなものができて、あ、こういうところで結構近いなとか、
ありますね、そういうのですね、はい、これ一回試しにご自身でやってみてもいいと思うんで、これ今日帰った後ですね、あとこの場でこの間船越さんとお話をして、船越さんの方で今日のこのワークにもご協力は 可能でしょうか。
ありがとうございます。
船越さんの方で割とその潜在意識とも活用も必要かなと思われる課題をおっしゃっておられたので、多分この方法を活用してみるといいのかなって思ってお話ご相談したんですけど、実際に船越さんの方で実際にやってみて、皆さんご自身でもやってみるっていう経験に進んでいくと面白いと思います。もう何でもこれできるんですね。他はビジネスモデルデザイナーのシンポジウムの企画っていうのでもこれも書いた例ですし、あとは最近社内が忙しすぎて、仕事が多すぎてどうやったらその多すぎる状態を解決できるかっていうふうなことでやったものがこれなんですけど、結論は忙しさを解消する目的でやろうと思ったんですけど、出てきた答えは忙しさは解決されないっていうのが答えですね。忙しさとどう向き合っていくのか、忙しい状況に対してどういうふうな環境を作っていくと楽しくやれるのかっていう答えが出てきたんですね。で、面白い例としてはですね、何でしょうかね、結局この物語にタイトルをつけたりするんですけど、私は雪のキャンバスっていうふうな、例えばですね、こういう答えを1個書いておく、真っ白な紙に今までのものを合わせて真っ白の紙に書き直していこうよみたいな思いでつけたタイトルなんですね。でもその時にまさに忙しくてたまらない家中にあるスタッフの名前の中にこの雪っていう言葉が入ってるスタッフがいたりするわけなんです。実際これは潜在意識でつながってるものなんですね。象徴のようなことなんですよね。こういうあたりで自分の潜在意識で、あ、本当は私このスタッフのことを気になってたんだなとか、そういうのが分かるわけなんですね。
もっと別の意味からすると、その企業をしたいなと思った時に自分がどんな企業をしたいみたいなことなんかも、これによってある程度自分で今見えてないというか、考えていない、思いついてないみたいなことが浮き彫りにされる可能性があるってことですか。
ありますね。極力この辺は大きいテーマになるほどより潜在意識なアプローチが必要になってくるので時間がかかると思うんですね。でむしろ目の前で困っていて3週間ぐらいで解決できそうなしたい課題ですか、3週間で何とかしたいぐらいの課題ぐらいがちょっと練習としてはいいかなってのは私もやってみて感じましたね。あの結果が出るまで時間かかりすぎちゃうと練習にもしにくいですね。ということで実際に早速やってみましょうか。
いろんな違いって何かあるんですか。色の違いっていうのは何か意味がある。
これは単純に見やすくするというだけのことですね。なので何色を使ってもいいんですけど、だいたい4色ぐらい使うと見やすくなることが多いですかね。で最初に、さっきのようなこういう四角を書くんですね。で物語なので3分割して、
いいですね、
さっきの市場のライフサイクルと同じようなものを、その書くための枠をここに書いてるわけです。アーリーアダプターと先は真ん中と最後の中とってありますけど、まあそんな感じで物語を進んでいくと。で、あとは物語のタイトルを書くためのボックスと。で、ではまず課題からいきましょう。船越さんの方で、では今取り上げない課題っていうものをお話しできると
山積みですけど、まあ従業員とのコミュニケーションか NPO 法人がモヤモヤしてしまっている、まあ、そのどちらかかな、
従業員とのコミュニケーションっていう方がもしかするとよりアプローチはしやすいかなとは思うんですけど、
そうですか、では
具体的なコミュニケーションというのはどういうことになりますか。
基本的に僕は現場に出ていないので、あまりコミュニケーションの時間は、まあ、取れないのも理由だとは思うんですが、こう、うまいことリンクしてる気がしないですね。やっぱり、こう一緒に同じ方を見てる感じもない、で人事評価制度なんかも、いやこれは評価するんじゃなくて自分が今どのぐらい習得できてるかを目安にしてもらいたくて作ったんだよっていうことを言っても、なんか、何それみたいな、こうそんなの作ってるなとか、こうなんていうか、まあ、そういう乖離があると 意識にこう隔たりが、最近特にちょっとまた感じるようになってきたんで、それがなんか
従業員の方と意識のギャップがあるっていうことですね。わ、はい、かりました。ちょっとざくっとした形でもいいので、
いいですか。
では
こんなんで、
はい、従業員の方、はい、と意識のギャップがあると、はい、意識のギャップがあると、まあ、こういう状態がまず現状ですと。でこういうふうに書いた後にですね、最初に何をするかというと、これをですね忘れる必要があるんですね。で忘れるためにこれを貼って今隠してしまいますので、はい、当面はこれ忘れて OK ですね、はい、でその上でですね、これから物語を描くことでより本質的なものに向かっていきたいと思うんですけど、そのために一つですね、一人幸せにしたい方を選んでいただきたいんですね。極力身近ではなく、よく知らないけれど漠然とは何か知ってるとか、まあ、本当著名人でもいいですし、物語の主人公でもいいですし、どんな方を幸せにしたいかと。
歴史の人物。
あ、それも OK です。
いいですか。
OK です。じゃあちょっと引き先書いてみましょうか。9月の13で、9月の次が20日ですか。で、次が9月の3、9月の27ですね。27で、10月の4日ですね。10月の4日に 120% ハッピー、幸せにしたい方はどなたでしょうか。
生きてないとまずいですよ。
生きてても、死んでてもいいですよ。
死んでてもいいですよ。そうですよ。だ
って関係の人生だったら
いいですね。じゃあまあ、織田信長にしましょうか。
織田信長ですね。
いいですね。
皆さん
ご覧ください。浜松に近いね。あれは結果。ミノルペリカで。
織田信長さんを幸せにしたいと。
幸せ、
ね、ですごく信長さんはですね今喜んでるんですね。
喜んでるんですか。
すごい喜んでるんです、ね、で船越さんに対して、船越さんがしてくれたおかげで織田信長さんがすごい喜んでるわけですけど、その3週間後ってなんて言ってる、喜んでますかね。
中国地方を取れたよみたいな感じですか。
なるほど、まあ、喜んで最初例えばありがとうと言いますね。ありがとうで中国地方が取れたよ、
秀吉うまいことやってるみたいな、
中国地方が取れたよと。そしてもう一声いくと思うんですが、
明智も結構頑張ったな。
なるほど。明智も
ちょっと最近あれだったけど、
もう頑張ったなと。そしてどうだったんですかね。
どうだった。統一に向けてめちゃめちゃ体制が整った感じ。
はい。統一に向けて。体制が整ったと。整ったと。これは実際の歴史のことをご存知かもしれませんけど、実際はですね、歴史は全く無視して OK ですので、
いいんですか。
その方がむしろいいですね。勝手な統一したわけですけど、統一向けての体制が整ったわけですけど、その後統一するかどうかっていうのも別に無視していただいても。
3週間
の間でここに行くにあたって何が起こったのかっていうようなことですね。はい、はい、でここでですね、先に行きましょうかね。ギフトボックスってものがこのフューチャーマッピングでさっき言わなかったあるんですね。これ何かっていうと、織田信長さんが船越さんに対して感謝の気持ちを今言ってるわけです。で感謝の気持ちだけでなく本当に嬉しかったのでプレゼントを船越さんに差し上げるというふうに言っているわけなんです、でちょっと軽く目を閉じていただきたいんですが、今この3週間をですね、織田信長がありがとうございます、船越さん中国地方を取れます、取れたよと、 明智も頑張ったし当日向けてももう明日に揃っていきそうだと、お礼にこれを差し上げますと言って箱をくださったんですね、うん、じゃあその箱ってどんな形大きさはしてますか。
このですか。
そのくらいですね。手で、30センチぐらいの形はどのくらいですか。
四角。
四角ですか。
漆塗りの
真四角ですか。
真四角、
ね、はい、高さはどのくらいですかね。
こんなですか、ね、
はい、分かりました、はい、まあ、そういう
1センチですか、
はい、
イメージ、はい、
そういう箱があって、あと色はどんなものですかね。
黒い。
黒ですね。黒で
貸して失って、
黒ですと、はい、リボンとかなんか変わった特徴はありますか。
赤い紐で言う、
はい、
こういったあります、ね、
はい、どういう風な赤い紐の掛け方ですかね。
4回
ですね。4
方向から
出てて、4方向から
出てる、一番上で結んだ感じですか、
ね、はい、こんな感じですね、はい、重さはどのくらいですかね。
まあ持てますけど、ちょっと重みを感じる、
ちょっと重みを感じるんですね、はい、わかりました。だいたいこれで箱はまだ開けてない状態ですけど、でもまだまだ目を閉じていただいたわけですね、はい、ではですね、あ、じゃあこれ開けていいんですかっていうふうに聞いたら、いや、どうぞどうぞ開けてくださいって思った信長さんが言いました。で、ではそうそろっとですね、今紐を、赤い紐を解いてですね、この箱を開けます。で、あと3秒後には開くんですね、
うん、
3秒後に開きますので、私がカウントダウンしますので、カウントダウンして出てきた時のものが何だとか教えていただきたいですね。ではいきますね、3、2、1、はい、開きました。何が入ってたでしょうか。
羽衣が入ってます。
羽衣ですか。
あ、その羽衣っていう感じですね。余計なこと言っちゃった。羽衣、
天使の羽衣みたいな、こう、
なんですか、そうね、
すごい派手な、
天使の羽衣ですね。
天女かな。
天女は、そうそう、あんな感じです、
はい、ちょっと絵の表現力が足りなすぎるので言葉で恐縮ですけど、そういうことですね。で、色がどんな感じか。
淡いピンクですかね、淡いですね、基本色は、
はい、
ちょっとこうピカピカするのが、
はい、淡いピンクですね、はい、あと何か特徴ってありますか。
なんかちょっとすごく光ってる感じ、まあ、ちょっと透明ですよね、
はい、
サラサラしてて、
はい、透明で、で光ってると、はい、ありがとうございます、はい、目を開けていただいて OK です、はい、はい、まだこれが何なのか分からなくて OK ですね、はい、では現状に戻ります。現状に戻って、今は9月13日で今日の織田信長なわけですが、まあ、まだ幸せになっていませんので、まあ、普通の顔をしています。まあ、苦しくもなく良くもなくという普通の状態ですね。今の気持ちを、織田信長の気持ちを言うとどうなりますか。
だからまあ中国攻めがうまくいってない、ちょっとイラッとして
る。なるほど、中国攻めがうまくいかないと。中国のという状態ですね、はい、で、今はこんな状態ですけど、3週間後には見事こんな幸せな状態になるわけで、うん、ではこれをですね、船越さんにお渡ししますので、利き手は右ですか。
右巻き、左投げですか。
じゃあ左でいきましょうか。、はい、左で上から、右上からこの、極力そのまっすぐだと物語にならないので、何かしら起伏を描く結果として描かれるようなイメージで描いていただいていいですかね。
はい、先ほど
ですね、
はい、何も考え
て、何も考えてですね、はい、ありがとうございます、はい、OK です、はい、はい、OK です。では続いてここで何をするかというとですね、 ちょっと私の方でこういうふうに描いていくので、気になる箇所があったら、ここちょっと気にな何が起こったのか気になりますってところがあったら教えていただきたいですね。この辺とかでどうでしょうかね。じゃあこう動いていくので気になることはここっていうふうに言ってください。
ああはい。
と逆にそうですね。もうそういうと大変かもしれない。ちょっと気になるところにこんなふうに
印します
か。こういう矢印をしたから。
あ矢印。
でここからさらに物語を掘り下げていきたいと思うんですけど、この後のゴールとしてはこの中国攻めがうまくいかないなっていうところから中国が取れたよっていうことで今後が OK だなっていうふうにつながるようにここを描いていきたいんですね、うん、そのためにこの上がり下がりとかこの感情が途中でこの3週間に生まれたと、うん、じゃあそれぞれ一個一個何が起こったのかっていうことをですね、もう何でも想像したものだけで OK ですので表現いただきたいんですけど、どこか一番表現したいところって表現しやすいところあります？
やっぱりその最初のあれっていうのはそこでちょっと停滞してる感じだったのであれってしたんですけど、そのなんか部下の秀吉と部下の光秀がうまく連携しなくて、なんかうまくいってない、思ったより進みが遅いかなっていうイメージですか。
明智光秀とかの、部下、
部下の連携が、
連携ですね、部下の、部下の連携ですねがうまくいかない
と、いけない。
具体的にはどんなことが起こってるんですかね。
あのなんか打ち合わせ、要はいっぱい人が動いていくのになんかこうバーッと詰まっちゃったりとか、なんか食料がうまく前線に運べてないとか。
なるほど。じゃあ一つ食料ですね。食料の量は兵糧
米ですね。
食料部の運搬がうまくいってないと、うまくいかないと。例えばですね、はい、そこが最初そういう状態からぐっと少しずつ良くなっているわけですけど、突然ここあたりからぐっとより上がっている感じですよね、上がっていくってことは何か起こったと思うんですけど、何が起こったんですかね。
多分 連携の仕方が分かったんじゃないですかね。
連携の仕方が分かったと。何をきっかけに分かったんですかね。
何をきっかけに、やっぱそのお互い話した、
話したんですね。
トップ会っていうんですか、秀吉と光秀で膝を突き合わせてちょっと話した、
膝を突き合わせた。あとは何かきっかけありますかね。
まあちょっとあの光秀ちょっと頑固者なんで、あのあんまり秀吉の言うことを聞きたくなかったんですけど、まあそう話すことによってうまいこと秀吉が言ってくれたら、
なるほど、はい、話すことで、より距離が近づいてきた感じですね。やっぱり話すと同じですね。
そうですね、
話すっていうのはキーワードですね。
プランがね、あの秀吉はその中国攻めに対してこう、いろいろ指示が出てたんですけど、光秀には指示が出てなかったんで、あのフォローに行けって話だけで行ったんで、
秀吉とに伝えてることと、あとは光秀、伝えてることの連携ですか。
情報量が違った、なぜ行くのか、
情報格差ですか、情報格差、格差かとかが結果としてこれなくなっていたのですか。
そこで
解消されて
腑に落ちたと。頑固者の光秀も腑に落ちた。
腑に落ちた。はい、はい、いいですね。なんか物語のようになってきました、ね、
本当です。いいのかな。裏切られないですけど、大丈夫ですか。
いや、次でじゃあ。
あそこにします。
ごめんね。
これやばい、閉まったってことがありますね。何が閉まったんですかね。
これ敵がちょっと想定外だった感じ。
あ、敵なんですね。なるほど、
それが
ですかね。
敵がどんな風に想定外だったんですか。
え？
どんな想定外はどんなことだったんですか。
なんとなくその割と戦術的には良かったんですけど、なんか戦略が間違ったような感じをイメージしたので、
戦略は。戦術は OK でも戦略がダメだった。
そうですね、全体的な大枠がダメだった、
なるほど。その戦略のどんな点がヤバかったんですかね。
なんとなく周辺をなんていうんですか、こう協力を得たり、実際核になってるのは毛利を倒したいんですけど、毛利の周りにうじゃうじゃいる人たちはこうちょっとこっちへ来いよみたいな感じでこれやろうとしたんですけど、思いのほかなんか来なかったと。
なるほど、周辺の仲間が、
周辺のこうどっちつかずの人たちがもうそのぐらいになったらこっち来てるだろうみたいなのを思ってたのが来なかったと。
なるほど、つまりコラボ、これは、共同でやろうと思っていたものが、協力者が得られなかったみたいな。
そうですね、多数が工作を失敗したような
多数がこう、 少ないと、うん、はい、これでやばいと、戦術は OK でも戦略的にこれだとどうにもならないっていうふうなことがあり、停滞していってやばそうなところがいけるっていうふうになりましたね。
なりました。
なんでいけるか
なんですかね。まあうまくいったんでしょうね。
ここで
全部やっつけたって感じではなさそうなんで、うまくいったんでしょうね。一番大きいのは多分ですね、秀吉と光秀とこうがっちり噛み合って、
なるほど、
互いにやれることをやり始めた感じですか。
どうしましょう。秀吉と光秀が、まあ、一致したような感じですか。
一致というか
団結、
形は全然秀吉と光秀と違うんで、こう噛み合ったみたいな。
噛み合ったんですか。
例えば毛利をガンガン攻めるのは秀吉で、こういろんなアイディアを使ってガンガン攻めると、で周辺をこう説得してたのは秀吉だったんだけど、それうまくいってないんで、光秀に代わって、でこう論理的な話と、あとはこうですか、うまいことブランドを使って言ったりとか、そういう硬い交渉の方がなんか良かったんじゃないですかね。うん、秀吉のこうマイルドな交渉より、
この辺がうまく噛み合ったわけですね。
そうです。
で噛み合った結果として最終的にこの中国が取れるというふうに言ったわけですか。
取れましたね。
取れました、ね、はい、最初は部下との連携がうまくいかなくて、食料とかそういったものさえうまくいかなかったと。それが話すことによって連携が、まあ、しっかりここは話したわけですね。
話しましたね。
格差、情報格差ってものもなんでそう違っていたのかってことが分かって、連携がいってうまくいかと思ったら、今度は逆に戦略的な方、具体的に周辺の国々の力が借りられなかったり、仲間が不足したりしてうまくいかなかったわけですけど、最終的にこの2人の力がこのうまく周辺の方も含めて攻める側とか仲間を巻き込む側とか、そういうものをうまく噛み合わせることができて勝利にたどり着いたという形で OK ですかね。
いいですね。
いい感じですか。ストーリーにな
りますね。いいですか。
いいですよ。
本当かよ。
はい、わかりました。
できましたね。
はい、
話にはなりましたね。うん、
はい、ではですね、そこでここで今度はですね、ここを取ります。はい、課題はこれだったわけですね。はい、忘れてたかもしれませんけど、でそれごとに今度この物語の意味っていうものをですね、まあ、夢を解釈するような感じですね。夢の中に出てきたものをどう活用するかっていうのを考えると全く同じ感覚で、ここに出てくる言葉はそれぞれ何を意味するのかっていうふうなことを現実に落とし込んでいくんですね。でそこでですね、まず気になる言葉、キーワードってものをまず印をつけていきたいと思います、なのでこの辺どれでもいいんですけど、気になるものがあったらおっしゃっていただいていいですかね。言葉の中ですね、
連携、食料、
連携と食料ですね。はい。
ですかね。
はい。はい、この辺はどうですか、
膝突き合わせて。
はい。膝を突き合わせて。
情報格差。
はい。情報格差。
はい。まあ、なんとなく。
はい。はい。この辺はどうですか。
戦略戦術。
はい。戦略戦術の。
噛み合ったんですかね。
はい、噛み合ったと。はい、
ということですかね。
はい、はい、OK ですかね。はい、ではここから現実に落とし込んでいきますね。ここからが勝負のところですね。はい、ではここでいうところのまず 秀吉と光秀ってものが繰り返し出てきてますね。
あ、本当ですね。
これって今のこの従業員と意識のギャップがあるっていうふうに考えたときに誰か浮かぶ方っていますかね。
そうですね、
はい、例えば名前を、まあ、ここで言ったらまずかったら名前言わなくてもいいですけど、
どこまで広がるか分からないですけど、
この会員の中で
守秘義務
これ会社に届くことはないです。
あ、イニシャルでしたら、
イニシャルでいきます、
イニシャルでいきますけど、じゃあ、ね、T さん、
はい、 T ですね、 T さんとあとは
N さん、
N さんですね、それぞれそれぞれどんな方なんですか。
T さんはですね、現場一筋の方です。
現場一筋と
秀吉の方ですか。
いえいえ、
違う、
全く、ああ、
関係ない、ね、
融通が効かない感じの人ですか、
うん、これは秀吉と光秀でいうとどっちが、どっち
が、 T さんが光秀です
ね。違う、こっちが明智ですね、うん、
あ、なるほどね、
秀吉さんですかね、
面白いですね、
はい、で、N さんはどういうタイプですかね。
N さんはですね、営業を長らく、はい、営業というかこうお店のエリアマネージャーとかやってた人で、
はい
はい、ちょっと経営についてもかじっていて、営業になってる感じの人です。
なるほど、わかりました、はい、実際にそうですね、ちょっとまた別のこと言いましょうか。で、食料っていうのがここにありますけれど、この2人の方を巡って食料に関するものがもしあるとすると、どんなものが浮かんできますかね。
共通項ってことですよね。まあ、一つは多分売り上げなのかな、うん、あとは
売り上げ、
あとはみんなのこう何ですかね、横軸が日付で縦軸が従業員の名前の表を共有してるんですけど、みんな、そのコマの埋め方っていうやつかね、
コマですね、
あの一コマ一コマ、一日のコマの埋め方、
なるほど、
はい、T さんは伝統的な仕事をたくさんやりたいんですよ、
仕事たく
さんやりたい、いわゆる庭作りとか個人のお宅の植木チョキチョキとかやりたいんですけど、
はい、
N さんはそれが年中ないことを知っているので、あの公共工事とかを取ってきて駒を埋めるんですよ、
なるほど、
ズボーッと埋まるんですね、それ一個取ると、そうすると身動き取れなくなって、まあフラストレーションはたまらんですね、現場に。
なるほど、
やりたくない仕事を長らくやらされる羽目になるって。
なるほど、はい、いいですね、この辺の、連携がうまくいかない、コマの埋め方がうまくいかないみたいな、そんな感じ、が表現されている感じですか
ですかね、
はい、いいですね。ところがですね、ここでありがたいことに連携の仕方が分かったと、膝を膝を突き合わせて話すことで情報格差が埋まったと。で、これって日付で言うとちょうどそうですね、3日目ぐらい、9月の23日ぐらいですかね、9月23日頃に何か膝を突き合わせて話すような機会がどうもあるらしいと。9月23日って何の日、何かあります？
何の日ですか？
会社の行事の中でですね、
休みの日、
休み
の日、水曜日ですね、
全く多分顔合わせないじゃないですか、シルバーウィーク全く合わせない、
その9月24日とかその辺だったらどうですか。
出社してきてまたいつものように始まりますけど、
なるほど、 その時にどうもこの物語でいうと膝を突き合わせて話すことで情報拡散っていうふうなそこが埋まっていく可能性があ
るんですか。
もしあるとしたらそれって何が行われるんですかね。
多分久しぶりの出社になる感じなんですよね。
はい、久しぶり
ちょっとかなりイメージの結果になりますけど、
いいんじゃないですか。 OK ですね。
まあ、天気悪いんで、まあ、雨降って現場出れませんと。
はい、天気が悪い。
ただその2人は出社してくるんで、
はい、
まあ、この後のね決算もこれで終わるし、この後についてちょっと話しましょうかみたいな感じですか。
はい、
はい、各部門の部門長みたいな感じになってるので、
はい、あ、部門長のような立場なんですね。
雰囲気はなんかそんな感じになってます、
はい、で決算を含めて今後話すわけですね。今後のことを話すと。
そうですね、
膝を突き合わせて話すと。
そうですね、
はい、その時には船越さんはどこにいるんですか。
そうなんですよね、この物語で信長全然出てこないんですよね。まあ、ぐらいになってるとこあって、汚い倉庫になってるんですけど、
はい、
そこであの何ですか、年に1回1人ずつ面談するのはそこでやってるんで、そこへ電話も何もないんで、そこへ行って2人でちょっと話すんじゃないですかね。
なるほど、2人で話をすると、はい、そこでどんな話をすることになるんですかね。
まあ、だから
この決算のあと、決算についてですけど、今後についてどうしていきましょうと。
つまりその T さんはそういう公共事業みたいなのやりたくないと、で N さんはそれやらないとおまんまが食べられないでしょうっていう、
はい、
まあ、話もしたりしていって、
はい、
最終的には
何かが生まれるんですよね。
そうですね、それがはっきりと食べていけないっていうことが分かるじゃないですか。
あ、なるほど、
T さんが、
なるほど、 T さんがここで
そこで経営資料みたいなの見てませんから、 T さんそのシフト表すら見てないんで、
ここで経営資料を見るわけですね。経営資料とシフト表を見ると、シフト表
コマの埋まってる感じが分かるんですね、
はい、これ初めて見るわけですね。
まあチラチラ来週どうなってるみたいな感じで言われることがあるから、こうチラッと、まあ、来週はこんな感じだよって言いながらこう横から覗いてることはありますけど、
はい、
こうじゃあそれを実は1年先まで全部表があって、
うん、
3ヶ月から向こうはほぼ真っ白になってるとか、そういう話は分かんないですよね。
なるほど、初めて見るわけですね、そういうの。わかりました。これで膝を突き合わせて格差が埋まるきっかけになるわけですけど、うまくいくと思いきやここでちょっと戦略の行き違いってものが見えるわけですね。
そうですね、
これはどんな発見をするんですかね。
どんな感じなんですか。
何を、今後の課題は何なのかと、いけると思ったのにと。
あ、やっぱその思ったように公共事業の落札が思ったようにいかないとか、
はい、
埋めるはずだったコマが、
はい、
あれなんか思ったほど埋まってないよみたいな。
公共事業が結局決まらないってことですか。
そうですね、札が落ちない、とか、
はい、はい、あとはどうですか。
そうですね、庭造りも長期にわたる庭造りがまだ1本しか決まってないので、
はい、 はい、
それもちょっと心もとないんじゃないかなと。
長期の仕事が決まってないと
3人ぐらいでこう2週間とか入って大きな日本を作る仕事とかが大体ね日本ぐらいは必ずあるんですけど、
はい、
それがあんまり規模が大きくないのしかまだ決まってない、
うん、なるほど。
2週間ぐらいで終わっちゃうのしか。
なるほど。短期はあっても長期のものが決まってないと、先の見通しが立ってないような感じ。
まあそうですね、
見通しが。
11月に入っちゃえばもう、あのパンパンに全部埋まってるんですけど、
はい、
ちょうど本当にそこ9月の半ばから10月いっぱいぐらいまでは仕事の薄い時期なんですよ、
なるほど、OK です。これでせっかく連携できると思ったのに先の見通し決まってないじゃないかとなって、そこでですね、噛み合う瞬間がここにあるわけですね、
はい、
ここで何が起こるんでしょうかね。
やっぱお互いちょっと発想を変えるんじゃないですかね、
はい、どんな風に変わりますか。
まあ、例えば T さんに関して言えば、はい、そういう大きく長いやつをやりたいのは山々だけれども、まあ、小さいね、
はい、
ちょっとした仕事なんかをこう埋めていってやっていったりとか、
はい、
隣に挨拶なんてそんな恥ずかしいことできないと思ったかもしれないけど、
はい、
まあ訪問したお宅の両隣ぐらいは名刺を入れてくるようになると、
はい、
メリさんに関して言えば、そうですね、まあ、役所の仕事ばっかり目が向いてますけど、
はい、
ちょっとこう民間にも目が向くようになるとか、
はい、なるほど。民間にもやっぱりお互いのことが見えるってことですね。
そうですね、そうしながらも自分の強いところを生かせたらいいんじゃないかと。
はい、いいですね。なんかこんな風な形でどんどんどんどん物語と現実のがリンクしてたと思うんですけど、そろそろ仕上げに入っていくためにですね、ここにそれぞれ各ステージのタイトルをつけたいと思うんですね。これ一つの物語ですよね。物語には序論、本論、まあ、結論とかですね、序破急とか、あとは起承転結ですか。起承転結は起承転結とかありますね。それぞれの各第1部第2部第3部というところのそれぞれのタイトルをつけるとするとどうなるかと、ネーミングをつけてみましょうね。
僕の今の感じだと序破で離
ですね。これを例えばですけど、この信長の方で言ってもいいですし、ここでの現場で話せばいいですし、その言葉を使って、あの例えばですけど、私の場合でしたら計画開始でパートナーとの出会いとか一致団結とかですね、なんかそんな言葉を入れたり、拡大と抽出とかそんな言葉を使ったりとかですね、山岡の空回りとかですねあとは意外な発見は雑談とか問題を一緒に解決とか、なんかそんなのつけたりしますね。
あ、
それぞれ名前で分かりやすいステージの名前ですね。
じゃあ一番左は日常が通じない通用しない日常が
日常
がおかしい、通用しない、
日常が通用しないか、
なんだろう、なんか言葉変ですね。常識が通用しない、
常識ですね。常識が通用しなくてぶつかってると、うん、そういうイメージですね、はい、この真ん中はどうでしょうかね。
真ん中になって、まあ、相互理解と、
うん、
外部要因みたいな、
願い病院が、はい、最後どうでしょうかね。
最後はいやもう髪あったそのイメージが強い、なんていうんですかね、なんだろう、自発的、役割を推進とかなんか、個性の理解とか、
なるほど、個性の理解ですね。はい、こういうふうなことを一通り書き出してみた後に、改めてこの課題ってものを見た時にですね、なんか新しく違う角度から見えてきた課題ってのがあったりします。
なんか僕との意識のギャップが埋める必要が別になくて、ええ、みんなで話してもらえる。
なるほど、つまり
僕自身が寂しいだけで別になんか問題は解決しちゃうような気がしまして、なんかちょっと寂しいですけど、
そうです、ちょっと角度変わりましたよね。全然出てきてないですもんね、なので多分潜在意識になったのは社長と従業員というよりは従業員同士っていうんですか、なんかそういうふうなことに意識が向かれてるなっていうふうに感じますね。で真の課題はもしかすると従業員同士ですね、同士のギャップを埋めるっていう方に向いていた可能性があるっていうのが、こういう物語を作るっていうのはその可能性があったってことですね。
なるほど、
はい、結構最初に出てくるものと書いた後に出てくるものって違うことが多いので、船越さん出てこないですよね。ここに
出てこないですよね。全然出てこない。びっくりしちゃった。
違うってことですね、きっと。主役ではなかった。
主役では何でもですね、登場すらしてない。
逆に言うと この物語につながっていくような演出、どうやったらこうつながっていくのかっていう橋渡しとか、そうすることが一番のアクションになっていくという可能性ですかね。
ちょっとこの話って寄って2階に2人で行かしたり、経営資料出したりとか、そんな感じですかね。
そうですね、なんか そうこれがモノに見えてますので、で最後の仕上げなんですけど、ここの全体の物語のタイトル、今日この場の時間を使って約40分ぐらいやってる、通常大体3時間ぐらいかかるんですよ、これ1個書くの。それ超ショートバージョンで、今30分ちょっとここまでやったわけですけど、最後の仕上げっていうのはこのタイトル、今日この時間を使って短い時間ですけど考えたことを、このきっかけがあったから会社が良くなったという大切な一つの思い出として記憶しておきたいためにタイトルをですね残しておきたいと思います。英語ではタイトルがあれば、ああの話ねと思い出すように、このタイトルを聞いたときに、あ、これねっていうふうにこの物語だと思い出すタイトルをつけたいわけです。でその時に一つ鍵になるのがこれですね、羽衣って全体見てこれ何を表すと思われますかね。この中で何でしょうかね、何を表してるんでしょうかね。
羽衣はその中の何を表しているか、何を表しているか、
一つの例で私はここで真っ白、一つの例で消しゴムが出てきたことがあるんですね。
消しゴム
ですね、小さい軽い箱だったので消しゴムが出てきました。でそこから先ほど消しゴムってのは消すものなので、何か加えるんじゃなくて今すでにあるからいらないものを消しましょうっていう象徴、それで彫刻っていうふうに結びつけたんですね。あとは白い紙ってものが出てきたとき、まあ、白い何もかに白い紙が出てきたときに白紙の状態で、まあ、これ雪のキャンバスっていうタイトルにつながるきっかけだったんですけど、真っ白のところに書き込んでいこうと、そういう象徴。一言の羽衣も天使の羽衣もで薄いピンク透明で光ってるもの、これってのは何かこの中で言うと何かに
基本的に草食物じゃないですか、こう着飾るアイテムの一つでありながら、こう天女が空を飛ぶための必須アイテムでもあるわけですよ。だからその天に登るための一つのきっかけで、
天に登るわけですね。ここでは天に登ると、かもしれないと、はい、まあ、そんなこともそう結構このタイトルを決めるときには一つこれが出たというのはすごい象徴的なことであって、結構映画のタイトルとかって一回も出てこないものがタイトルになっているものとかってあったりしますよね。そういうイメージでもいいと思うんですね。さあ、じゃあこの物語のタイトルっていうのは何でしょうか。
作ってみたら、でもどうぞ。村越先生でも楽しい。これいいですね。
まあ、屋根裏部屋みたいな感じなんで、2階が、はい、屋根裏ドーム、屋根裏の誓いとか、
いいですね。
なるほど、
そんな感じですか。
いいな、
屋根裏の誓い
と。つまり羽衣は膝を突き合わせて理解をしたことですよ。
ちょっと感じ
か
け
な
かった
です。映画
の誓い、はい。
感じもかっこいいですけど。
大丈夫ですか。そうどう書きますか。
哲学の鉄の上の方に下に言葉ですから言うんです。誓い
ですか。
はい、そうです。
はい、思い出しました。
はい、
屋根裏の誓い。
かっこいいです。
屋根裏の誓い。
あ、いいじゃない。はい、おお、いいですね。
かっこいいですね。
ああ、
いいですね。できましたね。
触りましたね。
でこれ一つの物語としてこれから進んでいくわけですけど、これは作った絵すらごとでも何でもなくて実際に現実に起こっていくことなわけですね、うん、そ起こる未来を描いたわけなんですね。でその起こる未来を描きた時には最初の第一歩ってことが物語はあるわけであって、これをベビーステップというふうに言わないするわけですね。ベビー赤ちゃんが最初の一歩
を歩む
と、はい、じゃあこの活動していくためのベビーステップ、これはですね、明日なんとかするだとちょっとハードルがありすぎるんですね。で具体的に今すぐできることっていう表現で、例えば私の例で言うとリリースする日付を決めて今カレンダーに入力するとかですね、自分でできることなんですね。
自分でできることですか。
自分でできる、例えば口座の競合口座のをリサーチするだと今できないですよね。リサーチする日時をスケジュールに書き込むとか、そんなふうな最初の一歩を入れてたりします。この中でいうと最初の一歩っていうのは何でしょうか。
そのコマを表示したり、シフト表っていうんですけど、それを
すいません約束ない
1年間印刷するんですよ、絵巻物みたいな、
コマを印刷するって、ね、
そうです。
印刷すると今できないですよね。
あ、そうか。
印刷する
コマを、なんていうんですか。印刷プレビューするとこう整えられるじゃないですか。そうです。あ、それも今できないですね。
今できない。その印刷する日を決めるとか。
あ、そういうことですか。
日を、
あ、はい、
カレンダーに入れるとかですね。
そういうことですね。
そんな感じだったらできそうですかね。
じゃあ帰ったらやります。
この例えばもう今か、帰りの新幹線の中で、例えばこれ勝手に聞いちゃうんですけど、例えばですね、帰りの移動中にコマを印刷する日を決め、カレンダーに書き込む、と、いうな、これが最初の一歩が 決まるわけですね。もうすぐできることなんですか。ベビーステップの最初の一歩さ、ね、はい、でこれをきっかけにしてこの物語が始まっていくっていう、
なるほど、
ことになるわけですね。最初の DVD だったら入れるっていうのと一緒ですか、ね、はい、はい、というような形でこれで一つで潜在意識の力を借りた課題の発見と解決策っていうようなことで、
そういうことですね。
いかがでしょうかね。
ちょっと残念な気分ですけど僕は全く重要性
ない逆に言うと残念な結果であるというのは通常はなかなか目を向けたくないものである可能性がありますよね。そういうものって目を向けたくないので、そうしたくないと思うと。ところが本当の潜在意識はこういうふうなメッセージを自分に投げかけていた、これが物語を通して見えてしまったわけですね。
情報を開示してしゃしゃり出ずに当人で打ち合わせる場を、まあ、作ると、
はい、
いうことができて、まあ、うまくいくっていうことですよね。おそらく
そうですね。はい、面白いですね。本当秀吉がやっぱり出なかったっていうのも面白いなっていうふうに、部下の力によってこれ解決してるんですもんね。
本当ですね。本当ですね。つまり統一に向けて体制が整うわけですよ。僕がいなくてももう四国だろうが東北だろうが北陸だろうが行っちゃうわけですよね。本人そこの分団長だけで話すわけですから。
そうですよね。
ということでこんな感じなのかな、
はい、非常に短時間ですけど結構いい感じだと思いますね今のですね。はい、1時間ぐらいかかりましたかね。1時間まで行ってないですか。
はい、ここに、まあ、これを参考に入ってもいいわけですね。
はい、
入ってもいいわけですね。
入る、
あ、僕がこの中に入ってもいいわけ
ですね。こういうのを参考にしながら入ってもいいわけですね。平子さんが参加して
入ったバージョンも多いってことですか。
作るこれが正解、
そうですね、
これが正解じゃない、
これが正解とは限らず、これでまず一つ見えましたと。でもやっぱり書くと書けば書くほどいろんな角度が見えてくるので、やっぱり違うバージョンでもやっぱり重要なのはなんか無理やり後から顕在意識で考えてどうのこうのするってことが目的ではないんですね。最初無意識で作った物語がすごい重要なので、なんでここで無理やりもう一回もう一回ですね、何でしょうね、無理やりここで秀吉を、信長をですね入れ込んで、それが主になるような物語を曲げて作る必要はないっていうんですか。そしたら逆に無意識の力が発揮されなくなってしまうので、
例えばですけど最初の課題っていうのはありますよね、はい、で今回の場合ですと織田信長っていうそういう一つの目標みたいなのを作りましたね、
はい、
例えばこの目標を、こっちは課題は一緒なんですけど、目標を変えることによってまたやってみるっていうのは、これに関しては価値があるんですか。そういう発想はよろしいんですか。
もう一回やってみて同じような感じで書いてみたときに違うのが出てくる可能性が、物語も変わる可能性ありますし、
なるほどね、
言えることはやっぱりこの課題が変わる一番このすごいのは、私も何回もやってる大会さん、ここが変わるってところがすごいんですね。
最終的な課題としてですね。
なんでこれを忘れて物語を作った時っていうのはやっぱり本当これをもう頭に入れて一番関心あることを物語として表現しているので、潜在意識をですね、その時にやっぱり本当に解決したいものが出てくると、はい、
これあの答えはちょっとないですけども、多分そのさっきは強引に曲げるっていうつもりじゃなくて、その2人がその会話の場だったりその雰囲気づくりのためにいた方がよりいい環境が作れそうだったら置けばいいわけです
ね。そうですね、なのでそういう意味でここに新井さんの先ほどの秀吉を、信長を無理やり登場させてどんなふうに関わってるかってことを追加で物語で描いてみてもいいかもしれないですね。確かに
そういうのもいいんですね。
これこのクラスはいいと思いますね。つまり物語を補足するっていう、ビジュアル化、もう少しビジュアル化してみると思います。物語変えるのはまずいと思うんですけど
でもまあなんか信長の前で秀吉と光秀が本音で話すかなとか思ったりして
その関係をそのあの僕らにね、したかったんで、そのいきなりなんかね、なんかお前遠いよって言ってもなんか怪しいなっていうのが、
ああ、まあそれもありますよね、うん、
だからそこをなんか自然に持ってるための
なんか下準備がないとですよね。だからやっぱ停滞する危機感みたいなのがあって、ようやく膝つき合わせる環境を整ったかもしれないですね。
その前なんか2回ね、なんか社長がなんか実はさ、こういうのがさ、なんかと思って、ね、前授業した後でちょっと
手を振って、ね、具体的には今期の分の、うん、あのデータがありますので、いかに公共にまだまだ依存しているかという話とか、まあ、民間の仕事のこう確率が、まあ、今こんな感じだよとか、そういうのはまあおいおい言ったりはできるかなと思いますけどね、
う
ん、
はい、
第一の
テーマって今回は変わったんですよね。そうです
ね、変わりましたよね、
うん、いいですね、明らかに変わってますよね。はい、これ私も一個の例を、これって多分これ一回ご覧になってるので、多分補足するかこの本をちょっと読むぐらいで多分自分でもできると思うんですね、うん、もちろん会場に行って、安いもので1日コースで3万円とかそういうのも多分あると思うんで行ってみてもいいですし、やっぱり そこまでしなくても、これ自分でちょっとやってみるだけでもだいぶセルフコーチングに役立つと思いますね、で、なんていうんでしょうかね、本だと多分ここまでのやり方できないと思います。一回私も見て初めて使い方分かったんですね。本だとちょっとですね、身近な人の例で書かれているのでここまでならないですね。私もやりましたけど、周りきたりのもう分かっているものを整理するぐらいになっちゃうんですよね、身近な人でやると。歴史の人物も知りすぎてるとおよそその人がここで何するかって分かっちゃうので、やるときは全然違うストーリーでやると思うんですね。例えば織田信長が領土を広げるだと想像がついてしまうので、例えば織田信長が例えばですけど、通販事業を始めると か、 なんかそういうふうなやつ作るとかですね。
なるほど、
このポイントってのはあれですね、あのスタートからゴールまで、あの上の曲線になってるっていうことがポイントなんですね。だから途中でいくら悪いことをやっても最終的には上に行くから、いろんな対策がそこで狙われるっていうかっていうところですね。
そうですね、で面白いことは今と全く関連するんですけど、通常だと一直線で行くところ行かないので、例えば、
そうですね、
この過程で例えばこれで普通だったらうまくいく、話し合ってうまくいくっていうふうになったところが実はうまくいかないっていうのが現実にはあって、それ最初から予測できているので、悪いことがあっても悪いことって思わずに済むっていうんですか。で実際にこれ試合、バスケットボールの試合でこういうのを描いたっていう例があって、これも例えば何対何で勝ちみたいなことを描くわけです。で最初冒頭部分でガクッとして点を取りまくられるみたいなのを最初から描いておいて、実際そうなったら、あ、本当に予想通り点取りまくられ待ってるわ、よしじゃあこれから逆転するから頑張ろうみたいな感じで結局勝ったって、そういう例があるようです。最初は点負けることを前提にしてるとかですね、物語で見た場合ですね、そんな一直線にはうまくいかないと。で私も軽く見てたんですけど、これは相当使えるなっていうふうに思って、大体今毎朝やる習慣としては1日で描くんですね。同じ1日の中でも、まあ、例えば私の場合は6時ぐらいから、夜の18時ぐらいまでの仕事の時間、まあ、4時からでもいいんですけど4時から15時ぐらいまでの仕事とした場合に、その1日の中でも山谷があって、調子悪い時はここなんだと最初から設計しておくわけです。で調子悪いところには何の仕事をしようとか、この調子いいところに今日の何の仕事をしようって決めて、そうするとどっちみち調子いい時と調子悪い時あるっていうふうに分かった上で仕事始めますよね。なんで、あ、なんか今調子悪くなったなと見て、あ、確かに調子悪い時間だねっていうふうに思って、これしょうがないなっていうふうに思えるわけなんですね。 これなんか調子悪いってなると、いや自分はなんて情けねえんだ、こんなに納期迫ってるのにみたいに自分を責める必要がなくなるわけです。いろんな使い方がありますね。はい、
そうするとアポイントなんか取ってる時でも、このカーブの中のどこにその場合のプロットを使えるかによって、あ、ここはあまり良くない、あの話になるのかなみたいな、そういうなんかそんなのも見えてくるっていうか、
そうですね、
あるってことですね。
今回の講師の方もそういう使い方されていて、一日のセミナーの状況を描くために一日のセミナーの中で線を引いて、あ、この辺ちょっとだらける時間だとか最初から設計しておくと、でそこに気合が入るところのところに一番話したいメッセージを持ってこようとかですね、そう設計して、実は目の前でそれやってるところを見せていただいたんですけど、やっぱもうその通り、じゃあここでちょっとどっちもだらけるからおやつタイムにしとこうかなとか、なんかそういうふうな使い方されてましたね。
その通り、その時間に来なくてもそういうことを想定しておけば、例えば全然前に来ても後ろに来てもそこでそれを使えばいいわけです
よね。そうですよね、
時間軸がちょっとこう遅れるぐらいでね、
目的は何かというとスケジュールを立てることなくて潜在意識を活用することですよね。
潜在意識ってのはものすごく大事だっていうのはね、分かってるんで、それをどういうふうに潜在意識を顕在化させるっていうのはね、潜在意識をどうやったら分かるのっていうのが、
見事なまでに自分でやっても分かるので、これをですねおすすめしたいツールですね。なんかもう本当これもっと広まってもいいぐらいの、神田さんの
これは何、神田先生が、あの発明っていうか考案されたんですか。
そうですね、発明者は神田
さん。有理論とかっていうのと似てるとかって前おっしゃってましたけど、
基本は夢の分析とか、夢ってフロイトでしたっけ。
有理論、
有理論ですね。
なんか前 GL でご一緒してた方が、
菅野さんですか。基本有理論の、そうですね、プレゼンシングとかあの辺の考え方とは基本的には一緒なんですけど、有理論は実際に使おうと思うと、まあ、無理だろうなっていうふうな、手放すってことが必要だって、言ってみれば今の場合手放すって、この船越さんの今回のものでしたら 社長が関わるんじゃなくて従業員に委ねるってことじゃないですか。こうやってなかなかそれってできないですよね、通常。これが有理論でいうと手放すっていうようなところに当たるんですね。それ手放すと新しい考え方、つまり自分はそこにいないからスタッフ同士に委ねよう、スタッフ同士2人で語り合ってくれれば解決するんだ、自分なんか関係ないんだとっていうふうにいけるというのは有理論的な考え方でも、それできないですよね。
なんかできないですよね。
この本ってのは新しいんですか。
これ新しいですね。全能思考は2011年ぐらいで、この全身との考え方は2011年ぐらいにあって、それ私も読んでるんですけど使ったことはないですね。
中身はね、よく今日初めてね、先生に今こうやってご説明されて、ああそうかというふうなところなんですけど、このカーブっていうのは何かの見たことあるんですよね。なんで見たかは思い出せないんだ。この間みたいに2008年の本をね、あの過去見たのがなんかこれ思い、あの見たことあるなみたいな、と同じようなことみたいな感じなんですけどね。
そうですね、
ここ半年か1年ぐらい前の間ぐらいの感覚でね、なんか見たような気がするんですけど、ただよく読んでないから分かんないんですけど、
はい、
あのギフトボックスの外装っていうのは、想像を膨らませるために、あんで細かく書く言うんですか。
そうですね、潜在意識が想像するのですね。なんで日によってやっぱ全然違うんですよね、私もやってみても、例えばこんなちっちゃいプレゼントでしたよね、こんなちっちゃいのになんか軽いものが入って、なんで開けたら消しゴムが入ってるんだみたいな、もう関係してるんだなっていうふうに思いますね。
一番やっぱ悩みますよね、ここが。
時間取って、ね、外装はこんなにないのって聞いてたから、ああ、なんか今、探ってんのかなぐらい思って、
全然出てこない、なんかもう、 信長に引っ張られてこう茶器とかそういうのしか出てこなくなっちゃって、茶や茶器ってこうなんかお茶碗とか、ありきたりだろうとか、それじゃないだろうとか、うるうるうるでカウントダウン始まったらなんか羽衣まで、あすげえと思って、
あれも
強制的にカウントダウンしてもらわないとダメかもしれないですね。
そうですね。
迷っちゃう、
迷っちゃいます、ね。いつまでもこんなお茶碗とか。
でもそれって思いついたもう何でもいいんでしょう。
ええ、もう何でもいいんです。
そうですよね。
意識で考えないってことが
重要ですね。そういうふうにだから考えるのもその時パッと頭に浮かんだことをそのあれの中に入ってるというふうに定義すればいいわけですよね。
あ、じゃあそんな待たなくてもいいってことですか。その瞬間で
もうその瞬間でももう例えばもうお茶碗出てきたらもうそれしょうがないと思うんですね。
その時ああそういうことですか。
ええ、それが潜在意識の中にあるので一番ですね。
お茶だったらどうされますかね。
お茶だったらどうされますかね。
どうすかね。お茶碗お
茶碗まあ、ね、道具ね、うん、お茶碗だけど酒を飲むとかね
いいっすね、うん、
そういうことですよね。お茶ってのはですね、うん、使える方法であるということはここで、私も全然下打ち合わせなどは全く船越さんとしてないわけですし、
そうですね、
まあ、この間話はしましたけど全然違うテーマですもんね、話したものって。
ああそうですね、
はい、なので初めてお聞きした話ですね。これも自分一人もできるし、多分ちょっと練習すればこれ人に対しても、私は2日間トレーニングを受けたんですけど、会社の中でやる場合とかですか、そういうのにも使えるっていう。
例えばこれあの全部あのイメージですよね。ということは頭の中にあることを潜在ですから出すわけですけれど、やっぱりあの例えば2人でやるとかっていうのはやっぱりまずいんですよね。あの2人で例えば課題を決めて、
あこれありですね。
あそれはありですか。
むしろそっちの方の使い方の方が有効だったりして、例えば一つのセミナー企画などをする場合に、ただするとありきたりの答えしか出てこないわけですね。セミナーのテーマとかそれも一緒に、じゃあセミナーの今回誰を幸せにしたいかってことで、じゃあ一人、じゃあ、共通の何でしょうね、もう何でもいいですね。本当にさっきの歴史上の人物でもいいし、映画の人物でもいいし、そういう人を描いて、そういう人をなんて幸せに出るかってことを一人の人がまず一言目こう言ってます、二人目がこう言ってますみたいなことで一緒に交互に書き出していくと。
その時 あの左手で、まあ、僕右手だ、右利きだから言うんです。左手で書く曲線っていうのはどっちかしか書けないんですよね。
これは代表者一人で。
あ、それでよろしいんですか。
はい、
なる
ほど。3、4人ぐらいでやるのが一番いいっていうふうに言われてましたね。
あ、そうなんですか。
皆さんも潜在意識を拾ってくるんですか。
で、言えることは共通にある潜在意識をの中でも一致させる部分を目に見えるようにしていくっていうふうなことで一致させるわけです。
だから課題は一つね、共通のものがあって、あとこっちの今の場合だと織田信長っていうのを話し合って決めればいいわけなんでしょ。
そうですね。で、よくある方法はペルソナ像を決めるってことで、例えば一人ずつお互い思うペルソナ像を言ってるわけ。男性です、女性、男性です。で、2人目の人は年代は35歳です。で、3人目の人は服装どんな感じですかとか、そういうのを交互にやっていくような方法とかですね。
自分の個人で別にそういうのですね。
ですね。はい、結構使える
、いい経験というかいい勉強させていただきました。
私もこれを一回見てしまう、本物を一回見てしまうと使い方これ分かったと思うんですね。もうオンラインの動画で載ってる神田さんがやってるものとかってやっぱりちょっともっとシンプルなバージョンとか、神田さんがすごすぎてその間出ないよねっていうようなのが事例として載ってるわけなんです。もうこれ別に難しくないですよね。なんかぶっ飛んでてそれ関係ないでしょってのは全然ないわけで、こうみんなやったらこういうレベルなんです。
村越さんが悩みながらやったんですごく短いに感じました。そうだなと思って、ね、この時どうすんのかなとかね。
そうですね、
あの口約束がなかったですけど、でもかえって逆にそれが良かったですけどね。
まあ、そうじゃないね、中田先生も綺麗に言葉を拾っていたと思います
ね、うん、まあ、それはそれありますからね、結構
助けられましたよね、はい、みたいな、
ここはやっぱり練習の部分なんですね、うん、で私も初めて書いた時は知らないでやったわけですが、やっぱりできますんで、自分でやるとですね、受ける前に行ってもやっぱりそこそこまで書けましたので、皆さんも多分書けるはずですね、この本読むだけですね、はい、ではそんなところでよろしいですかね。はい、ではお疲れ様でした。
ありがとうございました。はい。